石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、この時間は武田英子の気になるですが、今日は気になるゲストをお招きいたしました。
NPO 法人さおり広場のみどりさんをお迎えいたしました。わざわざ来ていただいて本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先日私さおり広場、まあ、さおりの尾っていうのは難しい方の尾というか和音の尾なんですけども、さおり織という織物を織ってらっしゃるところに行かせていただいた時にみどりさんにお会いして、はい、もう本当に素晴らしい話をたくさん伺ったんで、ぜひあのラジオでリスナーの方々に話していただきたいなと思って来ていただきました。
ハードル上がりましたね。
今日実はみどりさんの素敵なスカートを履いてらっしゃるんですけども、はい、これもさおり織なんですよね。
です、はい、でまたあの自分で仕立てたものなので、はい、あのいろんな人に声かけてもらいますよ。
あ、そうですか。
自分で折って自分でアレンジして作ったんですね。
そうですね、
すごいカラフルなんですよね、はい、赤とかピンクとかオレンジとか、
そうです、ね、
ちょっとキラキラっとした金色のものも、
ラメの糸も入ったり、いろいろウールとか綿とかが入ってますね。
はい、
はい、
まず多分今日ねリスナーの方々もそのさおり織というのを初めて聞かれる方もたくさんいらっしゃると思うので、
はい、
ぜひあのどういうものかっていうところからあの教えていただければと思うんですけれども、
はい、さおりっていうのはですね、一般的な機織りではなくって自由に自由に織るっていうのがさおり織の醍醐味なんですけれども、縦糸が全部通ってなくても縦糸がたくさん入ってるところや、あの少ししか入ってないところがあってもいいし、横糸も端から端まで絶対折らなあかんっていう決まりもないし、
全部だから自由なんですよね。
自由なんですよ。
決まってないんですね。
そうなんです。あの折り機を壊さなければどんな方法で折ってもらってもいいので、もうその人の内面にあるものすべて出して折ってもらうっていう、
その時その時の感性とか、はい、まあ、感情とか、
はい、
あのそういうものすべてこう、はい、こう織り込んでいける、まあ、まさにこう自分の個性というものがそのままその織物として出てくるということで、
そうですね、社会人を長くやってる方はなかなか個性を前に出して織らない方が多いので、
決まりとかね、こう、こういうふうに織らなきゃいけないんじゃないかとか、そういうふうにこう、まあ、自分で自分を縛ってしまってっていうというところがねあるけれども、いやそこいかに自由に折るか、自由に折ってくださいって言われても結構難しいんだと思うんですよね。
そうかもしれないですね。私織物っていうともう決まりきったこう何個折って、で次は何色入れてとか、
あの西陣織とか決まったものだとなんかそんな感じのイメージですよね。
はい、難しそうと思ってたんですけど、そうでもなさそうですね。
そうですね、もう基本的にはペダルを踏めてシャトルって言ってあの横糸を通すんですけど、それで横糸をシャッシャッと通してもらえたらもうそれすらできなくても折れるみたいな感じですね。
そうなんですか。じゃあ結構あの子供さんでも折れるんですか。
そうですね、足が届けば4歳ぐらいから。
へ、
今も上はあの創始者の方でジョン・ミサオさんっていう方が98歳なんですけど、
はい、
現役で折られてます。
そうですか、すごい幅広い年代の方にも。
そうですね、よくあの私不器用やから折られへんわとかいう人はいはるんですけど、実際あの折れなかった人に会ったことがないので、あの皆さん最後にはもう満面の笑みで帰っていかれます。
そうですか。じゃあ誰でも折れる、
ね、まあ、いわゆる障害者の方でも、
はい、
もう自分の持てる個性、自分の持つ感覚感情っていうものを織り込んでいくことができるということでね、
はい、もちろん一般の方もたくさん織りに来られるんですけど、来られてる方の中には障害を持たれてる方ってすごく多いんですね、
ええ、
で障害を持ってる方ほど素晴らしい織りをされるんですよ。
あの芸術ですよね。
そうですね、
あの端っこがもう縮れててもあのいいですし、途中でこう、ね、糸がなくなっててもいいですし、 その時に、まあ、その人が思ったあの感覚というのがそのまま
ありのまま表現されて、はい、
みどりさんはもう何年ぐらいこのさおりやってらっしゃるんでしたっけ。
でもまだペーペーの6年目です。
6年目でペーペーとおっしゃるんですね。
はい、毎日通うわけじゃないけどストレス発散っていうんかな、自分の中の溜まったものを出してすっきりして帰っていけはるっていう感じなので、やり始めて30年っていう方とかもう10年15年はもう当たり前にはるので、うん、もう6年目なんてペーペーです。
世界で1枚だけのさおり織になるわけですよね。
そうですね、はい、
自分で作った、
はい、
それをこう、まあ、スカートにしたりとかいろんなもので、ね、作ってらっしゃるんですか。
そう、自分たちで作ってる人たちもいれば、うわいいなって思った若いデザイナーさんが最近ちょっと買いに来はるようになって、
はい、
それをまたあの作品に変えて 打っていくっていう、本当にアーティストですよね。趣味じゃなく、皆さん趣味じゃなくアーティスト、作家としてやられてるっていう感じが、
まあ、なかなかね、こう実物見てみないと分かりにくいところもあるかと思いますけど、はい、あれですね、インターネットのホームページでいろんな作品が出てますよね、
はい、作品も出てますし、
沙織のその沙のおが難しい方のおで検索していただくと、はい、多分出てくると思いますけど、みどりさん自身この6年間やってこられて、
はい、
自分が変わってきた経緯とかありますか？
そうですね、初めておった時に自由にしていいよって言われたので、めっちゃ嬉しくなって、もう夢中で追ってたんですね。でその時の作品を見て、こう教室に来られてた方とかがいいねって言われたことにすごく嬉しくって、っていうのが沙織の一番最初の出会いの忘れられないこう瞬間ですかね。
うん、で今やもうね、学校でこの沙織もみどりさん教えてらっしゃるんですよね。
そうですね、学校に教えに行ったり、ちょっと小さい教室持たせてもらったりで、中津でずっと教えてたりみたいな感じですね。
障害者の方々の支援学級なんかにも大体この沙織の機材はあるけれども、ちゃんと使えているところってなかなかないってこの間聞いたんですけど、そうなんですよ、みどりさんがそういうところに行って、どうですか、使ってもらったら。
誰が一番びっくりしたかって言ったら、先生がまずびっくりしはったんですね、この子たちこんな個性的なものを持っているのだっていう感じで驚いてくれはって、であと作品を家に持ち帰ったら、この親御さんがすごく喜んでくれはったんです。私たちの子供こんなこともできる、こんな魅力的なところがあるじゃないっていうので、学校側がじゃあもっと沙織をしていこうかっていうので、
最初はあれですよね、先生方は、まあ、ちょっとこれをその生徒さんたち、障害持った生徒さんたちがやるのは難しいんじゃないかと思って避けてた分もあったんでしょうけど、
う
ね、実際やってもらったら素晴らしい作品が出来上がってきて、で障害持ったその子どもたちも自分に自信をつけてきて、
そうですね、はい、
こう自分自身が表現できてるという喜びも生徒さんたち、子どもたちが味わうことができるっていうのはすごいことですよね。
そうですね、それで今回授業数が今年増えて、
はい、
もっとやってほしいっていうので、今度は中学部と小学部が授業することになりまして、
沙織をやっぱり教える、
はいはい、
でも私知らなかったです、そういう支援学校にその織機があること自体知らなかったので。
今だから沙織織は日本全国のみならず世界中にも使われるようになってきてるんでしょ。
そうですね、正しい数字を間違ってたら申し訳ないですけど、世界46カ国で沙織を、はい、今やられてます ね、
ね本当に多くの方が朝からずっと詰めてこう追ってらっしゃってて、
はい、
で皆さんこう嬉しそうにね、やってらっしゃる姿を見て、
はい、
いいなと思って、私も今度やってみたいなと思ったんですけどね、
はい、ぜひやりに来てください、
ね、
やっぱりこう自分を全て丸ごと認めてもらえる機会ってないじゃないですか。その丸ごと認めてもらえるっていう喜びはやっぱりこう沙織とか音楽にしかないのかな。芸術ってそういう全て丸ごと表現したものが認められる世界なのかなと思うので、
はい、
しかも間違いも失敗も全て味に変わるし、はい、ぜひ体験っていうか、
そうですね、
むしろ体感してもらいたいですね。
それは大阪が発祥になるんですか？
はい、大阪の堺が発祥ですね。
そうですか。じゃあ大阪から世界に
ど
んどん広がっていってるんですね。
全国に、ね、広がってるし、
はい、
世界中の方が今やっているという、はい、大阪発祥で、
はい、
本当に素晴らしい沙織料理に私も触れ合うことができたので、
はい、
今後とも、まあ、私自身も今度ね実際追ってみたいなと思いますし、
はい、
いろんな方にこの素晴らしさを伝えていきたいなと思いますんで、
はい、
今後とも協力しながら一緒に取り組んでいければと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、
詳しくはホームページを見ていただければいいですかね。
もう沙織の王すら間違えなければ、
沙織と王は音の王にしたら、
そうですね、難しい方の王で沙織ってしてもらえれば一番最初に出ると思います。
そちらで、まあ、教室もやってらっしゃるし、
はい、教室案内もしてますし、沙織ってどんなものなのかっていうのとか、あと沙織の商品だったり布だったりいろんなものが見ることができるので、 はい、ぜひ見ていただけたらいいかなと思います。
そうですね、
実際にこう見たらね、また皆さんも感じ方が変わってくると思いますので、
は
い、
教室にねぜひ参加したり、実際自分で折ってみたりっていう人がどんどんどんどん増えてくるといいですよね。
はい、今日はいろんなお話ありがとうございました。
本当にありがとうございました。
ありがとうございます。